モントン校研究家の、鈴木英秀です、今回は無難方位について、いろんなところで説明したり、文章で書いたりしているんですけども、改めて、メルマガ読者さん限定でね、声でも説明をしたいと思います。無難方位というのはですね、キモントン校ので鑑定したときにですね、出てくる番なんですね。番の中に、無難番というのがあるんです。で、無難番とか無難方位っていう名前をね、誰がつけたんでしょうね。私も、師匠から教えてもらったので、誰が名付けたかは知らないんですが、おそらく、それが一番しっくりくる名称なんだろうということで、無難方位とか無難番ね、ということで定着したんだと思うんですけども、無難番っていうのはですね、無難方位というのは、誰が使っても、方位の作用を受けない方位であると。うん。だからよくね、私にとって、一番いい無難方位を教えてくださいとかってね、問い合わせもらうんですが、無難方位というのは、基地の効果も強の作用もないわけですから、1番とか2番とか順位をつけれないんですね。もう誰が使っても作用を受けない。うん。これが無難方位です。だから自分が東に引っ越したいって時に、それは無難方位を使えば、強方位の作用を受けずに引っ越ししたり、またはね、旅行をしたりすることが、できると。これが、無難方位です。うん、なので、無難方位というのはですね、1ヶ月の間に、結構たくさんあります。うん。だから一つの方角、例えば、南東に行きたいと言ったときに、南東に、無難方位というのは、大体2から3。平均でね。たまにない時もあるんですけどね。ちょっと天然のものなので何とも言えないんですが、大体1ヶ月間あれば必ず無難方位あります。うん。ですからよくね、今年は東南は引っ越しできないとかね、嘆いてる人いますけど、もうありえないんですよ。そんなことは絶対にないです。うん。なので、無難方位を使えば、引っ越しも、それから旅行ね、これできますので安心してください。もう私ね、何年もこの仕事をやって、何千件って、もう何千っていうのはもう大げさで言ってるんじゃなくて、本当に何千って見てるんですけども、何千件見てますけど、無難方位で皆さん、安全に引っ越しをしたり旅行したりなさってますので、今年はできないとかね、今年はこっちの方位がダメとか、そういう俗説に、惑わされないようにしてください。うん、でね、無難方位は、どうやって鑑定してるのかと。うん。これはね、九宮と監視っていうものが、暦にあるんですね。監視と九宮っていうのが、暦。うん、これに、載ってるわけですが、この九宮と監視を使って、作番といって番を作っていくんですね。うん。この番を作る作業が、鑑定士の、仕事なんですけども、番を作るわけです。うん。それで、番を作ったときに、東西南北、全部出るんですよ。その日の番が出るんですけども、その番の中で、無難番があるかどうかを、知るわけですよね。うん。それで、例えば、東南に行きたいんですがっていう人が、東南で無難番がある日を、昨晩して、調べて、あったなと。たらそれが何日ですよとお伝えするのが、無難方位無難方位鑑定というか、無難方位の、を提出するということになるわけですね。だから、無難方位はね、よく誕生日で、誕生日は必要ないんでしょうかとか言われるんですが、そもそもね、昨晩するときにね、方位を鑑定するときに、誕生日っていうのは使いません。うん、誕生日というのは、これなんかね、いろんなところで何回も言ってるんですけども、誕生日というのはね、その人の運命を知るために聞いてるんです。1980年の5月7日だったら、80年5月7日の生まれたら、その四柱推命でね、運命が出るんですね。 この運命表っていうのが出るんです。で、つまりその人がどんな運命してるのかなっていうのを知るために生年月日を聞いてるんであって、方角を調べるために聞いてるんじゃないんですね。これはすごい誤解があってね、誤解があるので、ちゃんと正しい理解をね、してください。方位盤を作るときは生年月日は必要ありません。うん。だから、生年月日から方位盤作るんだとか言っていたらね、完全に、まあ、インチキというかありえないですからね。逆にどうやってやるのか教えてほしいぐらいですけども。うん。でね、じゃあ生年月日を聞くときはどういうときかって言ったら、これはね、基地方位を知りたいときなんですよ。で、基地方位を知りたいのは、もちろん昨晩するときは、旧宮と監視で昨晩するんだけども、誕生日を、教えてもらうのは、その人の運命を知りたいからだね。うん。だから運命を知って、あ、この人は、このパワーが足りないなと。うん。たときに、そのパワーがあるのは、いつだろうっていうのを昨晩して鑑定していくわけで、生年月日から直接ね、基地方位を出してるわけじゃないんですね。うん。これ誤解がすごく多いと思ってますね。で、無難方位というのは、結局誰がその方位学行ってもいいのだから、誕生日を聞く必要がないんですね。うん。これをまず間違いないようにしてください。はい。で、そうだね。だから、まあ、よくあるんですが、私にとって一番いい、最も良い無難方位を教えてくださいとかね。こういうのもよくありますが、何回も言ってますが、無難方位っていうのは、方位の作用が起こらないわけだから、最も良いとか、最も悪いという位置づけはないよね。だからね。うん。吉凶がないんですから。だから、良いとか悪いがないので、1番、2番、3番とかつけれないんですよ。うん。それを理解してください。ね。だから、無難方位って、まあ、そういう意味ではすごくね、使い勝手がいい、方位盤だと思いますね。私も、旅行行くときなんかは、どうしても、ね、予定があるじゃないですか。で、予定をずらせないんで、まあ、本当は基地方位で行きたいんだけども、あえて無難方位で行くときもあるし、あと誰かと一緒に行くときは、もうしょうがないんで、無難方位で使いますね。それ基地方位っていうのはね、二人一緒には使えないんで、二人とか三人は使えないですね。なので、無難方位はすごく便利な方位盤だと思います。うん。で、そうですね。だから無難方位を使えば、強方位を、避けることができますかと聞かれるんですが、まあ、避けれますよね。無難方位を使えば。うん。だから、無難方位っていうのはそういう意味では、たくさんあるし、それから、まあ、強方位を避けるという意味合いがありますから、便利で使いやすい方位だと思っています。うん、まあ、引っ越しをしたり、もしくは旅行行ったりするときは、無難方位っていうのはすごい使いやすい方位だと思います。うん、特に引っ越しするときはね、もう数が多いですから、使いやすいと思います。うん、ということで、無難方位は便利で使いやすい方位だよということで、理解してください。以上になります。お願いします。